さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて11月1日は拉致被害者増本留美子さんのお誕生日です。今年で59歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月29日、韓国における統一問題について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
さら10月23日から28日にかけて、私は韓国のソウルに行っておりました。日韓ダイアローグ、日韓の対話という会議に出るのが一つの目的ですが、それとともに数多くの専門家の人たちと意見交換をしてきましたけれども、今回かなり時間を割いて議論することになったのは、いわゆる統一問題に対する韓国の姿勢という問題でありました。12月19日の大統領選挙に向けて、今パク・クネ、ムン・ジェイン、アン・チョルスという、3人の候補がしのぎを削っているという状況かと思いますが、この3人の候補に一つ共通するのは対北朝鮮政策ということで言えばですね、やはり南北対話を開始して南北のそれなりの交流協力というものも進めると、いう点ではこの3人の候補には非常に共通点があると。これは韓国側の専門家が強調するところでありますので、確かにそうであろうと思います。同時にもう一つ共通点があるとすれば、いや3人の候補とも統一政策、あるいは統一法案というものについて具体的にそれを示すことがないということであります。これは外国の視点からしますと、やはり今の韓国の統一に対する関心のなさということを反映しているというふうに見えるわけでありますが、この点については韓国側の専門家は、韓国民は統一については関心はあるけれども、統一の可能性がほとんどないという、そういう状況下で言及することはないんだという、そういう説明を韓国の専門家の人たちは皆さんしておりました。おそらくそれが今の韓国の実情なんであろうかと思います。統一の可能性はやはりほとんどないと多くの人が考えているということだと思うんですが、そこで可能性が小さい、それならばその可能性を大きくしようではないかと、やはり統一に向けて最大限の努力を払おうではないかというふうには実はやはりならないところが今の韓国の一つの特徴かなというふうに思います。実はイ・ミョンバク政権というのは、その点についてはかなり積極的な姿勢を示しておりましたし、実際イ・ミョンバク政権は統一税と というものを作ることを検討したわけですが、結局それは実現をいたしませんでした。統一税というのは統一した後に南北を統合していくときに膨大な費用がかかるわけですから、まあ、その費用を事前に準備しようというそういう目的が統一税にはあると。それは当然ですが、しかし統一税というものは統一後にのみ使用されるわけではないと。統一に至る過程で南北間の交流、協力といったプロジェクトに対しても実は統一税というのは使用されることになるわけですから、やはり南北関係を推進する統一というものに近づいていくというためには実は大変重要な手段になろうかと思います。しかし、今回、イ・ミョンバク政権下では統一税というものは実現をいたしませんでした。まさにそれは韓国民はその選択をしなかったわけですし、そして今、大統領選挙が近づいておりますが、まあ、次期政権、誰がつくかわからない状況ではありますけれども、やはり統一税といったようなものについての関心はほとんどないということになると。大統領選挙でそういうものが争点になることもない。まあ、すなわち、韓国はやはり統一というものについては相当消極的であるということになろうかと思います。で、まあ実は統一について消極的なのは韓国だけではないわけでありまして、北朝鮮もまさにそうであると。現在の金正恩体制下で北朝鮮のいわば統一の法案とでも呼べるようなものはですね、仮に韓国が北朝鮮に侵略してきた時にのみ統一が可能になるということであります。で、韓国が北朝鮮に侵略しないんであれば、統一はないと言っているわけですから、もちろんそんな韓国が北朝鮮に侵略することは考えられませんので、まあ、北朝鮮は間接的に統一はしたくないということを今、明確にしているという話になろうかと思います。もちろん統一に消極的になるのは、その北朝鮮の指導部にとってみれば当然であろうと。平和的に統一することは、すなわち自分の政権、自分の体制が崩壊するということを意味します。あるいは韓国にとっても、統一ということは、北朝鮮という、まあ、負担を韓国が抱えることになるということで、まあ、反対というのはわかりますが、しかし北朝鮮の国民、人民にとっては、これは大変な計画があるわけですので、北朝鮮の国民はやはり統一に対して積極的になることが求められているのではないかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けて、どのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致問題に対する日本政府の取り組みのうち、日朝間のやりとりとして、2004年5月に行われた第2回日朝首脳会談とその後の動きについてご説明します。第2回日朝首脳会談では、拉致問題はどのように取り上げられたのでしょうか。2004年5月22日、小泉総理が再度訪朝し、第2回日朝首脳会談が行われました。この会談では、拉致問題をはじめとする日朝間の問題や、安全保障上の問題などが議論され、拉致問題に関し、一定の前進が見られました。結果、北朝鮮側は、5人の拉致被害者のご家族の帰国に同意しました。それにより、志村康さん、吹江さんのご家族、蓮池薫さん、由紀子さんのご家族、合わせて5人が、この日、日本に帰国しました。また、曽我ひとみさんのご家族3人も、その後、インドネシアで曽我ひとみさんと再会し、7月18日に、 日本の地を踏みました。また、キム・ジョンイル国防委員長は、第2回の首脳会談の席上で、安否不明の拉致被害者の方々について、直ちに真相究明のための調査を白紙の状態から再開すると約束しました。この第2回の首脳会談以降には、拉致問題に関してどのような動きがあったのでしょうか。第2回日朝首脳会談の結果を受け、2004年の8月、9月、そして11月の3回にわたり、日朝実務者協議が行われました。この協議を通じ、北朝鮮側から安否不明者に関する再調査の結果とともに、情報や遺骨とされる骨の一部などの物証が提供されました。しかし、情報の裏付けとなる具体的な証拠は全くなく、しかも遺骨とされた骨の一部からは、本人のものとは異なる DNA が検出されたとの鑑定結果が出るなど、北朝鮮側の対応は全く誠意を欠いたものでした。結局、8人死亡、2人は北朝鮮に入ったことを確認せず、との北朝鮮側の結論は変わりませんでした。この後、2006年2月、北京において、日朝包括平行協議が開催され、翌2007年には、ベトナムのハノイとモンゴルのウランバートルで、2回にわたり、日朝国交正常化のための作業部会が行われました。日本政府は、改めて、すべての拉致被害者の帰国、真相究明、拉致被疑者の引き渡しを強く要求しました。しかし、2007年3月の作業部会では、北朝鮮側は、拉致問題は解決済み、との従来の立場を繰り返しました。また、同年9月の作業部会では、日朝平壌宣言にのっとり、諸懸案を解決して、国交正常化を早期に実現するため、日朝双方が、誠実に努力することが合意されたものの、拉致問題について具体的な成果は得られませんでした。以上、第2回日朝首脳会談とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我美義さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは、昨年9月27日に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我美義さんは娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、美義さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、元気でいますか？今、どこで、どうしていますか？母ちゃんと離れ離れになって33年。私も52歳になりました。母ちゃんは今年80歳になりますね。自分の年がわかりますか？みんなでお祝いをしたいです。夫は71歳になりましたが、毎日、辛そうですが、仕事に出ています。娘二人も、保育園、そして、酒屋さんで頑張って働いています。妹、富子の家族も、みんな元気でやっています。 母ちゃんの笑う顔が見たい。元気な顔が見たい。そして、思いっきり甘えてみたい。一日一日、年を取っていく母ちゃんのことを考えると、とても辛いです。私たち家族、妹家族も、一日も早く母ちゃんが帰ってくることを願っています。元気でいれば絶対に会えます。私たちもその日のために頑張ります。母ちゃんは何もせずにただただ体に気をつけて元気でいてください。待っていてください。大好きな大好きな母ちゃんへ。瞳より。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1980年のヒット曲、山本譲二の道のく一人旅をお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jpinfo@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 81 3 3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。